それでは古文背景知識のナンバー2について解説してみましょう。出家遁世隠者についてです。出家の理念というものは、ナンバー1の空の概念で、かなり分かったと思いますけども、具体的な出家の動機となると様々な要因が挙げられます。ところで質問ですけど、人が出家しようとするそのきっかけとなる、最も多いパターンというのは何でしょう？そうですね、そこに書いてあるように肉親の死というのが、この出家のきっかけになるってことが非常に多いんですね。私たちは、日々のニュースなどを見ましても、人々が、死んでいくっていうことは常に耳にしているわけですけども、しかし肉親の死というものに直面したときには、やはり受け止め方は全く違います。本当にこの世の無常というものを、深く悟る瞬間であるわけですね。ですから古典の世界でも、そのような肉親の死を通して世の無常を深く悟って、出家をしたいというような話が多いわけです。このような出家を決意するきっかけとなる体験や導きを何とか知識という時があります。はい、全知識ですね。本来は人を出家に導くための構想というような意味で使ってたんですけども、そのうちに、その出家に至る体験そのものが自分を出家と導いてくれたんだという、そういう考え方で、これもまた全知識なり、などと言ったりするわけです。また上流貴族の権勢化に多い出家のパターンは、こうなり名を遂げて、この世の栄華の極みを達成し、俗世に対するこれ以上の執着がなくなった時点で、心静かに一線から身を引くといった出家のパターンもあります。こういう出家のあり方というのも仏教はもちろん認めるわけですね。ここでまた質問しましょう。仏教の考え方で最も嫌うものは何でしょう？ナンバーワンで繰り返し言ったように執着なんですね。この仮初めな実体のないこの現世に対して執着をしてしまうということを仏教は最も嫌うわけです。そのような執着から離れなきゃいけない。じゃあ執着を離れるためにどうしたらいいでしょうか。例えば、チョコレートが大好きな女の子がこれ以上チョコレートを食べたら太ってしまう。じゃあそのチョコレートからに対する執着をなんとか、立たなければいけないって時に皆さんだったらどうするでしょう。一つは、チョコレートを、自分の身の回りからなくしてしまうことですね。すべて手に入らないようにしてしまう。もう目に見えないようにしてしまう。そういうことでチョコレートへの執着を断つわけです。もう一つ方法があります。それはチョコレートを死ぬほど飽きるほど食ってみることですね。そうやって食べてしまいますともう執着がなくなります。仏教というのはこの執着をなくすということが目的なわけですから、こういう方法はどちらでもいいんですね。まあそういうことでこうなり名を遂げてこの世の栄華への極みを達成することによってそのような妙理妙門に対する執着がすっかりなくなったというような場合にそれはそのような出家のあり方もあり得るわけですね。そういうところがこのブッディズムのちょっと面白いとこです。さてそうやって出家するときに最も気がかりなのはやはり肉親の行く末の見通しです。娘の姫君が将来どうなるのか、息子の金太刀たちがちゃんとやっていけるのか、そういうことが気がかりで、どうしても出家にブレーキがかかってしまう。このような状態を、古文単語としては何て言うんでしょう。はい、ほだしと言いますね。漢字も一緒に覚えてください。現代では絆と書くあの漢字をほだしと言います。仏道の妨げというふうに言いますね。で、こうしたほだし概念が基本になっている王朝物語の一場面というのは非常に多いです。ですから登場人物が出家をためらっているような場合、何がほだしとなっているのか、肉親との関係に沿ってよく読み解いてください。そういう時によく出てくる言葉がフリステムという表現ですね。フリステムこと糸悲しけれなどのようにですね、肉親をとの関係を断ち切るっていう時には非常に強いエネルギーがいりますから、フリステルなんて表現がよく使われるわけです。さて、出家した人はですね、俗世から離れた心静かな生活を心がけて、現世での苦毒、 これはまあ、将来、極楽往生するための現世での良い行いということなんですが、この苦毒を、動詞の部分は何と言ったらいいでしょう。苦毒を何々する。わかんなかったら、古文背景知識のプリントを見てください。苦毒を積むという言い方になるんですね。記述の答案などで書くときにも、出家を前にして、紫の絵はひたすら写経などの苦毒を積んでなどというふうに表現することになります。苦毒を積むという言い方になるんですね。そうやってひたすら来世の極楽往生を願うというわけです。六道には、仏道には六道輪廻という考え方がありますから、人間は永久に生まれ変わり、生き変わりしつつ、この苦しみの世界から逃れられないという認識がある。それを逃れるためには、自ら仏になって極楽に生まれ変わるというわけですね。そうやって、極楽に生まれ変わって、自ら一切の煩悩を離れた仏となることを極楽往生するというんですね。ところで、ここでちょっと問題ですが、極楽にある植物、時々歌の中に出てくることあります。極楽にある植物の名前は何でしょう。はい、ハスですね。古文ではハチスと読まれるときもありますが、ハスの花、仏様が台座として育ってらっしゃるのもハスの花です。まあそういうような植物が出るときもあります。ところでですね。ある年度のセンターの問題に、これ本当に出た選択肢なんです。夫婦で一緒に仏道修行ということはありかなしか。はい、なしなんですね。その時のセンターで、何人かの学生が質問に来ました。先生、文脈のどこを見れば夫婦で一緒で一緒に仏道修行っていうのがダメってことわかるんですか？実は文脈には何の論拠もありません。これは一つの常識なんですね。というのは、なぜ夫婦で一緒に仏道修行っていうのはダメなんでしょう。それは出家の理念ということを思い出してください。この世は仮初めのものであり実体がないから、そのような仮初めの世の中における様々なこの執着、そういうものから離れなきゃいけないっていうのが仏教の理念ですよね。また出家の理念です。ですから肉親の愛とか愛情というものもそういう仮初めなものの一つなんですから、そういうものから離れなきゃいけないというのがこの出家の理念です。そしたらもう出家の理念において夫婦一緒に仏道修行ってのは全く真逆なんですね。ですから、必ず出家した夫婦というものも、やはり離れて過ごす。このお互いに執着にならないように過ごすというのが基本的な考え方です。例えば、光源氏が、年をいってから、朱雀帝の娘であります、三の宮という女性と結婚しますけども、まあ、やがていろいろこう問題があって、この三の宮は出家をするわけですね。で、そういう時に光源氏はどうしたかと言いますと、やはり、少し心配でもあったので、屋敷の中で、その三の宮の住まいを移して、お屋敷の中の別邸と言いますか、別荘と言いますか、離れと言いますか、まあそういうところを作ってあげまして、そこを何か山奥のいおり風に仕立ててあげて、そうやってこう、屋敷の中でこう、隔てて、一緒に生活するというような感じにしてあげるんですね。ということですから、やはり基本的に夫婦で一緒に仏道修行っていうのはありえないわけです。さて、上流貴族ですと、自ら造営した寺や、または別荘などで写経をしたり、読経をしたりの日々を送ります。それより下の階級ですと、都を離れ、奥深い山奥に分け入ってですね、小さな東屋みたいなのを作るんですね。この東屋のことを何て言いますか？はい、いおりって言いますね。これもよく、出家した話の中に出てきます。で、いおりを作ると言わないんですね。そこには書いてませんけど、いおりを結ぶと言うんです。なんで結ぶかと言いますと、もうそれは本当に、草吹きの屋根などを、その草などで、またつるなどで結んで作るから、そういう粗末なものだから、 小さないおりを結んでというのは言い方になるんですね。まあそれはいおりを作るということと同じです。そしていわゆる隠者となっていくわけですね。隠者のイデオロギーというのは廃物主義や廃菌主義の対極です。つまり何も持たない、無一物であるということが大事なんですね。簡素簡潔な生活を心がけて、俗を離れた清澄な清らかで澄んだ精神の中に生きていきます。例えば杉のいおり、草のいおり、松の柱、竹の間垣、竹の網戸、篠のすだれ、掛けいの水などといったアイテムは、簡素な、質素な隠者のわび住まいを象徴するものとして、情景描写の中にさりげなく出てくるわけですね。以前の、代々木ゼミナールのセンタープレイの中で古来風亭抄っていうのが出たことあるんですが、その中に、三井寺の聖、滋賀の聖という90歳近くの お坊さん、そして寄捨て人である人の話が出てくるんですね。ちょっとそこ読んでみますと、湖の型など身使わしけるほどに糸近く岸の上に浅ましげなる草のいおりのありけるにというのが出てくるんですね。で、浅ましげなるの浅ましって直端で言いますと驚き呆れるということですから、驚き呆れるような草のいおりがあった。じゃあどうしてこれどういう意味で驚き呆れるのかと言いますと、答えがひどくみすばらしい様子のが答えだったんですね。で、どうしてこの驚き呆れるような草のいおりでみすぼらしいっていうことが分かっちゃうかって言いますと、これは今やってる古文背景知識なんです。先ほどから言っておりますように、隠者とか寄捨て人の、イデオロギーっていうのは、できるだけ物を持たない、粗末なアイテムの中で過ごしていくというわけですね。ですから、草のいおりってあったところで、これはおそらく非常に粗末な、いおりを表してるんだろうというふうに考えるべきなんですね。ですから、みすぼらしい様子のっていうのが答えになったわけです。また出家した僧侶は様々な戒律を守らなければなりません。じゃあ、二つ言ってください。出家したお坊さんが守らなければいけない戒律の二つを言ってみてください。はい。殺生戒ですね。もう一つは不邪淫戒ですね。つまり、生き物を殺してはいけない。これは、魚を取って食べたりすることも、これは戒律を破る行為になります。近年ですと、平成23年の東京大学の古文が、白河院の御時、天下殺生禁断せられければ、国土に、漁鳥の類耐えにけり、なんというような話が出てきまして、白河院の時代にですね、一般の人も殺生は禁止だということが、お触れが出たってことがあるんですね。ところが、ある事情があって、ある若い法師が魚を取ってしまうんですね。で、捕まってしまう。その時に、こういう言われ方をするんです。殺生禁税、世に隠れなし。いかでかその良しを知らざらん。いわんや奉仕の形として、その衣を着ながら、このお菓子をなすこと、人方ならぬとが、逃れるところなし、なんていうふうに言われるわけですけど、問題が、この人方ならぬとが、とはどういうことか説明しなさいっていうんですね。つまり、一般の人が、この、殺生禁税のお触れに違反した、いうこと、プラスアルファ、お坊さんとしてそういうことをしたから二重に、これは罪が重いんだっていうことを言ってるんですね。まあそういう時の回答の中にもこの殺生とか殺生戒、などという言葉を入れてあげますと非常にわかりやすい回答になります。例えば禁税を知りながら殺生した上に、僧の身で殺生戒を破ったのは重大な罪だみたいなですね、そういう回答になっていく。そういう時に、殺生戒なんていうふうに書いてあげますと非常にこなれた回答になります。また不邪淫戒っていうのは女性と、交わってはいけないということですね。ところで日本では極楽浄土はどちらの方向にあると考えられるんですか？はい、西にあると考えられるわけですね。ですから、高徳の尊聖者が臨終に際して西に向かって死ぬなどといった文には、 その人物が暗に極楽往生したことはもう間違いないっていうことをほのめかすような働きがあるということですね。最後に手書きで書いております精進という単語も覚えてください。ひたすら仏道修行に励むこと、または肉食をせず心身を清めることを精進と言います。以上が古文背景知識のナンバー2の説明でした。